今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の66章、10節から17節です。毎週水曜日のお昼はイザヤ書の公開説教、イザヤ書を1章からずっと順番に見ておりますけども、今日のこの66章は最終章です。イザヤ書の66章10節から17節、まずはじめに、10節と11節をお読みいたします。エルサレムと共に喜べ、すべてこれを愛する者よ、これと共に楽しめ、すべてこれのために悲しむ者よ、これと共に喜び喜べ。あなたは彼女の慰めの乳房から乳を飲んで飽きたり、その豊かな乳房から吸って喜んだからだ。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。私たちの愛する主、この御言葉であられる主よ、今我らはあなたをいただきに参っております。どうか主よ、今取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる一つ一つの耳を清め、天からいただくその豊かな命を存分に私たちがいただき尽くすことができますように、どうか導いてください。どうかあなたがすべて始めから終わりまでを支配してくださいますように、今生きておられ、そして今ここにおられ、我らを導いてくださる我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イザヤ書の公開説教はもう2年ほど前からずっとしておりるんですけども、本当にこのイザヤ書の、全体的なメッセージは、これ、予言の書ですけれども、要するにイエス・キリストという、一人のお方、メシアなるキリストがお生まれになるということ、そして、それのみならずその、後の時代、すなわち教会時代のことについて、またはたまたこの66章はですね、特に、終わりの時の裁きや、また、終わりの時のその生徒たちに対する報い、そして最後は、永遠に続く王国、新しい新天新地、そして主に聞き従わない者たちに対する永遠の裁きで、終わっているのがこのイザヤ書の特徴であり、そしてそれは同時に、聖書の一番最後の章黙示録でも、全く同じような、パターンで記載されております。ですからこのイザヤ書は旧約の啓示録とも、言われる書物で、この特に66章は、先週も見ました。本当にイエス・キリストの後の新約聖書のその時代が、あたかも初めから終わりまでをもうダイジェストで記しているかのような、そのような、内容を見て本当に、皆さんも驚いたかと思います。この66章の、まず1節2節において、主はもう天を作られ、地を作られ、そして全宇宙も全地球も全人類もこの主の支配の御手の中にある。だから一体人間が、私のために何を作ろうとしているのか、新約においてステパノが、この箇所を用いてメッセージしたんですけども、要するにステパノその時神殿を何か、打ち壊すかのような、そういう大事を、ステパノは叩いた、そういう、濡れ衣を着せられて、でそれを元にしてステパノがメッセージしたのは、そもそも神殿という場所、神の宮、とか、そういうところにおいては神様が、何か人間の手で作ったそういう人間の建物、神社とか仏閣とか、そういうところに神様が住むようなものではない。むしろそのような、木や石とかそういった建物の材料さえも全部この天地を作られた神様が作られた。その、神様を一体あなた方人間は、どうやってその私の家を作ろうとするのか、それがこの一節二節ですね。ちょっとお読みしますと、主はこう仰せられる。天は私の王座、地は私の足台。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか。 私の憩いの場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったもの。これらすべては私のものだ。主の御告げ。私が目を留めるものは、へり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ。アメン。ですから人間が何か神様のために何かことを起こして神様を喜ばせよう、そういうことをする以前に、むしろ神様が喜ばれるのは、へり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ。二節の最後に書いてありますね。そうです。主が喜ばれるのは、そういう神様のために何かしよう。そういうことよりも、むしろ心の方なんですね。心なしの行いは主は喜ばれない。けれども、へり下った心を持った人を喜ばれ、もっと喜ぶな、そのへり下った心を持って、主に仕えて、主のために何かしたい。そういうふうに思う人のことこそ、主は喜んでくださいます。なぜなら、神様は、富んでおられるお方であり、すべてを作られたお方、すべてをご存知なるお方ですから、むしろ人の心の方を、それを神様は喜ばれるんですね。
要するにですね、この建物がどんなに素晴らしい建物であっても、この建物そのものを主が喜ぶっていうことはないんですね。この建物の中に行って、このね、この建物をきれいに整えるために、掃除する人は喜ぶ、建物は喜ばないんですよ、主は。だから主ご自身が喜ぶものは、生き生きとしたこの人間の心持ち、そして生き生きとした人間がなんかこうイエス様のために何かしようとしている、それを喜ぶことであって、立派な建物を建てて、そしてそこにお金をつぎ込んでね、っていうことを喜ばないって言ってるんですね。その材料そのものが全部主ご自身が天地を作って、そして主が与えてくださったものの中から恩恵を受けながら今生きてるんですよ。それでその中から何かを持ってきて何かを作ったからって、それ全部主が作ったもののかけらに過ぎない。でも人間の気持ちは主が作ったものじゃないんですよ。自分自ら出てきたものでしょ。だからへりぐだった気持ちが、それが本当に主は喜ぶ。でイエス様に会ってちょっとしたことを喜んでいることを主は喜ぶ。だからそういうことは喜んでいても、形あるものでなんかピカピカでね、なんか立派なもので私を喜ばせようとするな、ということを言ってるんです。
お母さんがね、子供の何かを喜ぶとしたら、ね、例えば子供が、ね、本当に、ね、安物の財布を、ね、お母さんに与えたとしても、お母さんはその、ね、いかに安いか高いか、ね、いや私はグッズの財布じゃなくて喜ばないよなんていう母親はいないですね。それと同じように神様もまた心あるプレゼント、それが、ね、何であれ心があるならば主はそれを喜んでくださる。
皆さんに今私がこれ見せますけど、これね、私の子供が小さい時に私が買ってあげたものなんですよ、ね、これ欲しいって言って私が買ったんだよ。それで子供にあげたんだよ。ある時子供はこれをね、私にプレゼントしたんですよ、私が買ったもの。でもどの財布よりこれが私は大事なんですよ、ね、今も一番大事なものをこれの中に収めて、そしてね、いつも子供がくれたものをこれをもうとにかく長く生かそうと思って、一番幼い時に、ね、お母さんへの、このプレゼントとして自分が大好きなこのメロディちゃんのこのね財布を私にくれたから、彼女にとってはもう心を込めこもったこのプレゼントですよね。だから彼女が社会人になってお金を稼いで、そして余裕がある中から何かを買ってきたものよりね、本当に買っていただいたんだけど自分が大好きなものなんだけど、でもお母さんの誕生日だから、でも自分が大好きなんだけど何かあげたい、だからこのメロディちゃんの財布をあげると思って自分の大切なものを私に手放したわけなんですよ。で私はすごい嬉しいですね。でも元は何なんですか。私の財布から出てたお金で買ってあげたものなんです。どういうことかって言ったら、人間親である私たちもそうなんです。気持ちがこもったものが ね、本当に感動する月。神様でから見ると私たちは神の子供なんですね。神の子供である私たちが心なしのでっかいね教会を建てたりね、もうすごいことをしたりするよりは、心ある本当に小さなことでも心あるものをするときに主はもう感動するわけなんですよ。だから何をするかって、神様は今日も言ってることは、もう天と地にあるのは全部私が作ったものだ。で、その中にあるものを持ってね、私の家を作るって言ったって私は嬉しくないよ。家作らなくていいから、あなたの粗末な心の中でもいいから私をいさせてくださいって言ってるんですよ。あなたの心を、あなたの心をね、あの私がいる場所にしてくださいって言ってるの。だから、あの、おいそれたね、これやろうか、あれやろうかということじゃなくて、この心の片隅にいつもイエス様をこう入れて、そしてイエス様と共に歩むということを私たちはするべきなんですよ。これがイエス様が私たちに出会っていることなんですね。
で、まあ、この66章はそのような言葉で、ね、本当に天と地は私のものだ、ね、その言葉で始まるんですけども、この10節からのところが、まあ、今日の箇所ですが、エルサレムよ共に喜べ、ここにこの10節以降に、私たち死を恐れ敬う人たち、ね、このエルサレムと一緒に、ね、イスラエルと共に神様を恐れ敬う民に対しての、ね、言葉の語りかけがあります。で、この66章の、ね、全体が新約聖書を本当にコンパクトにまとめているところなんですけども、この3節4節は、ね、もうあたかも一見すると主を礼拝して主を恐れ敬っているかのような人たちに見えていて、ね、もう形式上は主を礼拝している人たちではあるんですが、しかしその心が、ね、主に向かっていない、ね、この4節の後半に、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを彼らが選んだからだ、そのように主のお言葉を感じる、主の御言葉を重んじないで、ね、それを主に語りかけられても聞かないような人たち、そのような人たちに対しては主は、ね、歯向かう、ね、たとえ形式的に礼拝を捧げているような、ね、そういう素振りを見せたとしても主は心を喜ばれる方ですから、ね、そうなんですね。この主の言葉に対する態度、それがキーワードです。で、この4節の後半では、ね、私が語りかけても聞かない、ね、主のお言葉を聞かない、ね、ものに対しては、ね、主は、災いを下す、ね。しかし、この、ね、2節のところに、ね、2節の一番最後に、私が目を止める者は、へりくだって心砕かれ、私の言葉におののくものだ、ね、書いてあります。主のお言葉に、をね、恐れおののく人、それを敬う人を主は、ね、愛してくださる。この5節もそうですね。5節は、ね、主の言葉におののく者たちを、ね、おののく、まあ、恐れるということも、まあ、恐れるという感情は要するに相手に対して重きを置いているという感情がまずありきですね。主を敬う心だし、主を尊敬する心、そのような人たちに対しては、主の言葉を聞け、あなた方を憎み、私の名のためにあなた方を押しのける、あなた方の同胞は言った。主に栄光を表させよ。そうすればあなた方の楽しみを見てやろう。しかし彼らは恥を見る。この言葉にある通り、主を恐れ敬う者たちをこうやって、ね、蔑んだり、まあいじめたり、そういう人たちに対しては主は、ね、彼らに対してあなた方は恥を見るようになる、主は仰せられます。で、さらにこの6節から9節のところ、イスラエルが苦しみの中に教会を生み出された、その記事が書いてあります。で、さらにこの10節以降、その主が苦しんで生んだ教会たちに対してのその慰めの言葉がこの10節以降に記されているわけです。エルサレムと共に喜べ、 すべてこれを愛する者よ、これと共に楽しめ。すべてこれのために悲しむ者よ、これと共に喜べ。あなたは彼女の慰めの乳房から乳を飲んで飽きたり、その豊かな乳房から吸って喜んだからだ。アーメン。主を恐れ敬う人、主の言葉を重んじる人に対して、ね、主はたとえ異邦人であったとしても、ね、このような救い、また慰めを与えてくださり、あなた方は、ね、エルサレムと一緒に喜びなさい。エルサレム、ね、要するに主の先民の民のその都ですけれども、しかしそれと同時に本当に主の言葉を恐れおののく人は全て彼女と一緒に慰めを受けなさい。彼女、まあ、ユダヤでは、ね、男性系女性系のその違いがあって、ね、このエルサレムとかまたこの都は、ね、女性を表してますから、ですから彼女と呼ばれてるんですけども、あなたは、ね、その彼女のその慰めの乳房から乳を飲んで飽きたり、その豊かな乳房から吸って喜んだ、ね、私たち異邦人はこのエルサレムから生まれた、ね、この福音、この福音のその乳房をね、御言葉の乳を吸って、そして養われて、今こうして本当にイエス様に会って、喜び楽しむ、ね、そういう人々が私たちですけども、あなたも、ね、その彼女の慰めの乳房から吸って、そして飲んできたから、だから一緒に喜びなさい、そういうふうにここで語りかけられております。で、12節から14節のところでも、主はこう仰せられる。見よ、私は川のように繁栄を彼女に与え、溢れる流れのように国々の富を与える。あなた方は乳を飲み、脇に抱かれ、膝の上で可愛がられる。母に慰められる者のように、私はあなた方を慰め、エルサレムであなた方は慰められる。あなた方はこれを見て心喜び、あなた方の骨は若草のように生き返る。主の御手はそのしもべたちに知られ、その憤りは敵たちに向けられる。アーメン。この慰めを受ける人たち、また主が喜びなさい、そういうふうに、ね、命じておられる人たち、これすべてですね、主の言葉におののく人たち、ね、です。この2節の後半やまた5節にある通り、主の言葉におののく人たち、主の言葉を敬う人たちは、ね、あなた方も一緒に慰めを受けなさい。で、ね、この10節に、ね、本当に主を愛する人は一緒に楽しめ、書いてあるのと同時に、またすべてこれのために悲しむものよ、これと共に喜べって、本当に主の御言葉が軽んじられることに対して悲しみを覚える人たちも、一緒に来て一緒に慰めを受けなさい、そういうふうにここで言われているわけです。主はまさしく心をへり下っている人と共におられる。ですから私たちも御言葉に対し、御言葉を前にして心へり下るならば、この豊かな慰めを受けることができるわけです。この同じイザヤ書の57章の15節、ね、ここを、初めに宣言しました、ね、イザヤの57章の15節、書いてあります。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。ですから心砕かれている状態というのは、要するにへり下った状態、もう心が、ね、高慢で、高飛車な人は心がもうカチンカチン高い、硬いんですね。そして高ぶってる、そういう人を主は喜ばれることはしないで、むしろ本当に主の御前に心へり下った人と共に住むと、ね、書いてあります。一緒に住んでくださるんです。そしてその人の砕かれた霊、へり下った霊、本当に打ちしばれて、あ、自分は主の御前に本当に罪深いものだ、自分は今まで本当に主に喜ばれないことをしてきた、そういう人 と共に主は、ね、住んでくださる。ダビデにしても、ね、そうでした。また、ね、あの十字架にイエス様と一緒につけられた強盗もそうでした。本当に自分は今まで罪を犯してきた。それに引き換え、ね、イエス様、あなたは本当に高貴なるお方だ。そういうふうに、へりくだった人に対してイエス様は、ね、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。そういうふうにイエス様はおっしゃいました。本当にへりくだった人の霊を主は生かしてくださるんです。で、さらに、このイザヤの66章の15節から17節のところは、その逆に、裁きが書いてあります。どういう人が、ね、裁かれるのか、15節から見ていきますと、見よ、誠に主は火の中を進んで来られる。その戦車はつむじ風のようだ。その怒りを激しく燃やし、火の炎を持って攻め立てる。実に主は火を持って裁き、その剣で全ての憎なる者を裁く。主に刺し殺される者は多い。己が身を清別し、身を清めて、園に行き、その中にある一つのものに従って、豚の肉や忌むべきものや、ネズミを食らう者たちは皆立ち滅ぼされる。主の御告げ。で、この、ね、十何節において、ね、己が身を清別し、身を清めて、ね、これ、ね、自分自身の身を清別し、自分の身を清める、ね、これをですね、主の方法に従ったではなく、自分勝手な、ね、身勝手な方法でもって、自分自身を清別した、ね、身を清めた。で、そして、自分勝手な、ね、主の忌み嫌われるものを生贄として捧げる人たちに対して主は、ね、この火を持って裁く。仰せられるんですね。この己が身を、ね、清め清別し、これこの前の章の65章3節を見ますと、まあ、どういう人たちか分かるんですね。これどういうこの己が身を清別し身を清める人がどういう人か、この65章の、3節、この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こし、園の中で生贄を捧げ、レンガの上で香を焚き、墓地に座り、見張り小屋に宿り、豚の肉を食べ、汚れた肉の吸い物を器に入れ、そこに立っておれ、私に近寄るな、私はあなたより聖なるものになっている、という。これらは私の怒りの煙、一日中燃え続ける火である。ここにもありましたね。園の中で生贄を捧げ、レンガの中で香を焚き、汚れた肉、豚の肉を食べる。豚の肉は律法上汚れたものです。ネズミの律法上汚れた動物、食べてはならない。その主がダメだと言われていることを、それを勝手にもう飲み食いして、主がこれしたらダメですよ、主が忌み嫌われること、平気で嘘をついたり、平気で貧しい人からぶんどったり、そういう汚れた飲み食いをしておりながら、自分勝手に自分は身を清めた。私、あなた、滝に打たれて修行して身を清めたことはあるか？私はあるぞ。そんな風にですね、聖書に書いていない身の清め方でもって自分は清くなった、清くなった。言って、それでおりながら貧しい人からぶんどったり、そういう人たちに対して死は怒りの炎を燃やされるわけです。
だから、この宗教的なある恋、それが私たちを清める力があるんではなくて、やってはいけないことをしないことが私たちを清めたということなんです。だから泥棒が泥棒をしながら泥棒してきたもので人に施したらダメですよ。人のものを持ってきて片方取られた人は泣いていますから。そして自分は人のものを取ってきて自分は楽な暮らしをしながら、ちょっとその取ってきたものの中からちょっといくばかりかを人にあげる、そして施しをした、それ違いますよ。だから形というものはですね、神様が喜ぶものではなくて、むしろ何かをするっていうことより、自分の中に神様が喜ばないものって何があるのかなって見つける。そして、 私のこの言い草っていうのはちょっと人にクサッと刺したりしてしまうから、だから人を傷つけることだわ、それはイエス様は喜ばないこと、だからこの言い草をちょっと直そうとかね、ついつい食ってかかる、ついつい喧嘩する、それ神様が喜ばないことだから、ここをやめよう。でこれやめられた時に、やめられた分だけ私たちは清められてるんですよ。だから自分清めがなくて人清めもないし、宗教儀式教会を皆さんが千年通ったって自分が変わってないということであるんだったら、これ何の意味もないんです。
結局人間は、ね、こういう自分で考え出した、ね、これが自分自身は清くなる方法だ、ね、これが他の人よりも聖なるものになる方法だ、ね、人間の考えや、ね、何かで、ね、考え出したそういう手段方法によっては人は清められないんですね。ましてや、ね、私はあなたよりも聖なるものになった、ね、私に触れるなって、そういうふうに言ったとしても、しかし主の方法を外していたら、ね、それは何もならないわけですね。主の方法、それは何か物事というよりも、この礼拝のメッセージの始めで申しました通り、関係ですね。神様とのその愛の関係、神様が愛してくださった、どれほど愛してくださったか、命を投げ出すほど愛してくださった、その愛にとどまり続けて、そしてその愛に応えること、主に対してたとえ貧しいながらでも、しかし本当に心を込めた捧げ物をするとか、ね、そういったその志、愛の方を神様は喜ばれるんですけども、しかしそういうことではなく、私は身を清めた、私は何々をした、そういうふうに言ってもそれは身を清めたことにならないわけですね。むしろそういう自分勝手な礼拝、神様の御心を外したそういったことに対しては、主はあのパリサイ人たちに対して、ね、イエス様、本当になんか とても、パリサイ人たちが怒るようなことを、ね、平気で言いましたね。そりゃそうです。主が忌み嫌われることを、ね、彼は やっていたから、だから、ね、イエス様は御言葉にこう書いてある、しかしあなた方はそれに従わないということで、ね、イエス様は彼らを戒められました。特に私たちはこの御言葉をこそ、ね、喜ぶべきです。でこの、ね、15節16節に火、ね、主は火の中を進んで来られる、ね、その、ね、怒りを激しく燃やし火の炎を持って攻め立てる、実に主は火を持って裁き、ね、火の裁きが出てきます。これも、ね、黙示録の方に出てくるんですけども、主はですね、やがて火を持って裁かれるお方です。この火によってこの邪悪な者たちのその汚れた行いを焼き尽くされるんですけども、しかしこの火はですね、私たちクリスチャンたちにとってはこれは慰めの火になります。なぜなら私たちの中のその邪悪なこと、汚れたことを焼き尽くして、そして私たち自身は、ね、残るからです。この火を外したとしたならば、もうただ本人自身は焼かれるだけなんですが、しかしキリストという土台があるならば、その人の中のキリストという土台は残るけれども、その、ね、汚れた部分だけは焼き尽くされる。だからクリスチャンにとってこの火は慰めの火なんです。
要するにですね、イエスキリストにあって私たちというのはキリストの一部になっているんですね。だから聖なるこの良好料の中に入った時にね、あの金の中に入っている良くないあのね、あの混ざり物というのは全部あの分けられるんですよ。分けられて金だけが残るのと同じように、キリストと一緒にこの接ぎ木されて、そしてキリストの一部分になり、その命の一部分になったものというのは、この火の中に入った時に自分のこの罪の性質、そのもろもろこの罪と結託してきたもの、それが全部焼き尽くされる。そして良いものだけが残る。そしてこの良いものだけが残ったその状態で聖化されて、最終的に私たちが入るのが天国なんですね。でこの陽光炉というところをね、まだもう一つの 日があるわけなんですよ。地獄の日なんですね。この地獄の日というのは、その人を飲み尽くした時、罪を犯した人を飲み込んだ時に、その人を離さない日なんですよ。ずっとその日はその人を離さないんだけど、何がタッチが悪いかって言ったら、天国に行く人も地獄に行く人も両方とも永遠の命を得てからそこに入るということなんですよ。永遠の命を得て、片方は天国にね、もう混ざりけない純金のような人となって天国に行く。まだ罪を犯して、そして罪に責められてこの地獄に行く人は、もう永遠に生きる命を持って地獄に行くんですね。だから例えばの話、フライパンの上で私たちが物を焼く時にね、それが火が強くなると物がもう全部黒焦げになっちゃって、物の形がなくなっちゃって、あとは燃えなくなっちゃうんですよ。全部燃え尽きた後は。だけどこの永遠の命を得ている人っていうのはすぐ再生しちゃうね。すぐ再生しちゃうから、地獄の苦しみが熱いっつってすぐまた再生して熱いね、それがずっと続くんですよ。これが同じ永遠の命を持ってね、天国に生きる人は喜びっていうのがずっと喜びで、地獄にいた人はこの地獄の火によって焼かれた時のこの焼かれた傷口が一瞬にしてまだ元になる。それで一瞬にしてまだその熱さをもうありありと感じるようになる。これが地獄の苦しみなんですよ。だからこの再生された命、永遠に生きる命で私たちが天国に行ったり地獄に行ったりするんですけれど、本当に感謝なのは何かって言ったら、神様がこの地上に住んでいる人の中ただの一人もね、イエス・キリストを信じることをイエス・キリストご自身が拒んだことがないということなんです。拒んだことがなく、神様はずっとね、そのイエス・キリストを信じて天国ということを、それをもう願われて、ずっとこの福音を述べ伝えられて、だから人が伝道されてまた教会に来て、その人を通してまた伝道されて教会に来て、拒むことなくこれを知ってくださっているということなんだけど、地獄は何で行くのって言ったら、人自身がイエス様をね、天国と地獄も信じない、そして自分の悪い行いが地獄に導くね、その道しるべの役割をするということもね、全然信じない、そして自分の悪い行いが許されてない状態で死んでしまったら、自分が今までこの地上においてやってきてしまったその悪い、その全てのことが利子に利子がつくんですけど、どのようにつくかというと、永遠という利子がついた悪いサラ金ってそうだよね。サラ金でちょっとだけ借りたのに、ある方がね、5万借りたんだって。5万で、ね、自殺、あともう私はもう川に飛び込む。した時に、私たちがこのおにぎりを作って、ね、回ってるんですけど、火曜日。そのパトロールの時にそのおにぎりをいただいて、温かいその、お茶いただいて、そして希望を持つようになって、そして自殺するのをやめてキリスト教になって、今はもう素晴らしい働きをしてるんですよ、その方、ね、でその方に聞いたらね、酒井さんって言うんですけど、その方に聞いたら、いくらでそうなったのって聞いたの、私。たくさん借りたのかなと思って。5万だよ。5万が、利子に利子がつき、利子に利子がつき。っていうことなんだけど、私たちが犯したこの罪というのは、イエス様を信じて、それをね、許していただくと、ね、火によって、本当にイエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって、ですね、火に焼かれるんですよ。悪いところだけ、自分たちが犯してきた罪、それがイエス様許してくださいって言った時に、それは許していただけて、そしてこの、 純金の中に入っていたこのね不純物そのものが不純物そのものが全部どうなるかって言ったら、ね、そのまんま残って純金キリストにあって生きるべき性質だけが残るんです。だから許してください直す許してください直すそれによって残るのは純金だけはどんどんどんどんどんどんどんどん抜け残っていく。そしてこの性質がどんどん高めていくその過程をキリスト教では何を言うかって言ったら聖化ねする過程というんです。だからこの聖化するために自分が捨てた数々があるよね。嘘つくのもやめました、人と争うのもやめましたね、喧嘩早いところもやめました、これもあれもやめました。やめたことはね、利子に利子がつくんだけど、どの利子がつく？キリストにあってやめたこと、自分がね、直していたこと、永遠という利子がついちゃうんですよ。そして、天国において私たちは生きるわけなんですよ。キリストにあって。だから、地獄は何？って言ったら、罪人が罰される場所です。でも、罪人がなんで、地獄であんなに罰されるのって言ったら、永遠に生きる命を持って地獄にも天国にも行くんですね。だからこの私たちの100年足らずのこの生き様の中においてイエス様を信じて、そして自分がもう本当に気づいたことを捨てながらね、まだ捨てきれなかったことを悔やみながら、まだ捨てながら、これを繰り返しするんですよ。いっぺんに全部直そうって主はそういうの望んでないですよ。私たちできませんから。気づいたこと、ね、何を直しなさいかって言ったら、気づいた、あなたが今気づいて心にクスッと刺さってる、それをね、手放すために努力せよ、ね、捨てるために努力せよ、これが主が望んでいることなんです。その努力するたびに利子がつくんだけど、ね、永遠に天国に置いて生きるその利子がついて、体の中と考えの中はどういうことが起きるかって言ったら、ね、体とこの考えの中、生き方の中には、今まで自分が身につけてしまった良くない、この、全ての習慣というものが、どんどんこういう過程を通して、ね、取り除かれていって、それで良くなっていく、ということなんですね。だから本当にこのプロセスは皆さんがよく覚えるべきなんですよ。天国も、永遠に報いる場所、地獄も永遠に罪を支払い続けなければならない場所なんです。生きて私たちはどちらかを、ね、選ぶ権利が自由選択というものを通して与えられているんですよ。
私たちがこの、ね、天国に入るかそれとも地獄に入るか、ね、これは誠に、ね、主のその裁きに従って、ね、主の裁判に従ってなされることです、ね、この一体誰が天国に昇るのか、ね、誰が地獄に落ちるのか、ね、そのことは、ね、言ってはならない、ね、それは主を、ね、引き上げることであり、また十字から引き下ろすことだから、ね、ということで私たちはその判断、ね、あの人は天国に行った、あの人は地獄に行った、それは分からないんですけど、一つ確かなことがあります。一つ確かなことはイエス・キリストを信じる人は皆救われて天国に入るということです。第一コリントの3章のですね、10節から見ていくと、そのイエス・キリストがいかに大切であるのか、そしてその火というものがいかに焼き尽くすものであるのか、それがわかるんですが、第一コリントの3章の10節から15節のところです。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とは、イエス・キリストです。アメン。ね、土台とはイエス・キリストです、ね、これこのコリント書を書いたのはパウロでした、ね、使徒パウロ、 彼ももともとは、ね、イエス様に敵対するもので、ね、もうイエス様のことを信じている人はみんな引きずり出して牢屋にぶち込み迫害して、ね、イエス様を信じているということで、ね、死刑に、ね、対して賛成票を投じたり、ね、そういうひどいことをしてきた。けれどもある時ばったりとこのイエス様と出会った、ね、それまでイエス様に敵対する者として歩んできたパウロがある時イエス様と出会って改心して、そして逆にイエス様を伝える人、人々をイエス様のところに連れてくる人に、ね、パウロは変えられたんですけども、そのパウロが私はあなた方のところに土台を据えましたよって言いました。その土台とはイエス・キリストという土台です、ね、イエス・キリストという土台を据えたならば、ね、あなた方は大丈夫ですよって、ね、ということを、ね、言うんですけども、さらに12節以降をお読みしますと、もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら各人の働きは明瞭になります。その火がそれを明らかにするのです。というのはその火は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。ですからキリストという土台の上に諸々の建物を建て上げていくのがクリシャンだって、ね、パウロは言ってるんですけども、このキリストという土台に何を建てたか、ね、もしキリストを信じる信仰にあって物事を成していったのであるならば、それは永遠に残る。けれどもそのキリストという土台の上に、ね、もう地獄の火が来たらいっぺんに焼けて何も残らないようになってしまう。そういう人は火の中をくぐるようにして助かるんですね。なぜ？キリストという土台があるからです。キリストという土台があって、そして、ね、本当にイエス様のために永遠に残る尊い働きをしていく、永遠の記念になるような働きをしていくならば、それは永遠に残る。その人は栄誉を受ける。けれども、もう本当にキリストを信じても、もう木や草や藁の類の行いをしているならば、もうそれ、その火の来る、その時に全部焼けて何もなくなってしまう。いや、残るのはキリストという土台だけです。ですからね、一つはっきりしていること、それはキリストを信じている人は、ね、その火、ね、ファイヤー、その火が来ることを恐れません。キリストにあって残されるからです。けれどもキリストなしで、ね、物事を成しているならば、それ残されないんですね。もう一箇所、ね、ヘブル人への手紙の11章を開きたいんですけども、ヘブルの10章ですね。ヘブル人への手紙の10章の26節から29節までをお読みしていきます。ヘブルの10章の26節から、もし私たちが真理の知識を受けてのちことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい火とを恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は 2,3 の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。本当に恐ろしい裁きの火、この裁きの火は、ね、逆らう者たちを焼き尽くす火ですけれども、それこの御子なるイエス・キリストというお方がひとたび示されたにもかかわらず、それでもあえて、ね、それをことさらに、ね、要するに好き好んでこのイエス・キリストを敵対する捨て去る者に対してはこの激しい火が、ね、待ってるだけだって、この土台となられるお方キリストを感じる者は、ね、土台を持たず、ね、もう木草藁の類で焼き尽くす火に焼かれようかないんです。
キリストを救い主として信じた後、はっきりと分かって信じた後、 その後でも、キリストを離れる人がいるんですね。大体ね、その離れる人の、その種類を見てみると、例えばの話、キリスト教がやってはいけないということをどうしてもやめられない人っていうのは、離れていくんですよ。だからどうしてもこれは罪だよって教えられる時と教えられない時があるんですよ。小さい子供っていうのは罪がわからないでしょ。でもその罪を勝つ力、罪を勝つ力まで成長させるんですよ、神様は。成長させた後に離れなさいっていうのね。で、その成長させて離れなさいって言ってる時は、印としてね、今離れなければならないその事柄に対して、ね、クスクスと刺すんですよ。で、ブッて。前は平気だったのに、なんか、平気でできなくなっちゃう。それがキリストにあって、その罪を捨てるまでに自分が成長していて、そして罪を捨てることができる、そのね、条件も全部整えられているんですよ。なのにその整えられているその条件も信じないね、クスッとね、自分にこれを離れなさいって感覚的に来る、この感覚も信じないということで、肉の思いで今まで自分がやってきたことをそのまんまやっていこうとしている人っていうのは、教会に来るとそれがメッセージされるからクスクスッと刺す。ね、現実の世界に行くとそれをやめられない。で、自分が選択 してやめないということなんですね。ここで皆さんに私が申し上げたいことは一つなんですよ。主は私たちにあることをやめなさい、離れなさいって言ってるとき、必ず成長させます。成長。ね。成長させて、そして、その、離れても、やめても十分やっていけるように、すべてを整えてくださるんですよ。で、そのすべてを整えられたときの、その印が何かって言ったら、ね。例えばの話、怠け者で手癖が悪い人、やっぱこんなことやっちゃいけないっていう思いがしてくる。だから、いやー、なんかこんなことしちゃいけないからやめたい、やめたいと思っているのに、仕事先が見つかったんですよ。そしたら今度は自分がね、怠け者を捨てれば仕事先が見つかったから、仕事して手癖悪く生きていかなくてもいいよね。なんだけど、今まで怠けていて、ね、ふんずり返ってテレビ見たのが甘いの。ね、朝8時に起きてどっか行って勤めたことがない。体がもうめんどくさい。あらゆることを今までの条件、自分が今まで怠けていて手癖悪く生きてきた、それを、ね、今まで自分をそうさせてきたこの怠ける癖、これを手放せばいいんですよね。就職先が与えられてんだからね、クスッと刺さったんだから。なんだけど、どうしても今までね、11時のあのドラマを見るのがやめられない。そしてね、何時にしっかり起きて仕事行くのがね、やめられないということで、それをもうそのまんま自分が握りしめているわけだ。そうするとクスクスッと刺さってるんですよね。怠け者やめなさいね、そして手癖悪いのやめるんだよ、ね、そういうことを言われてクスクス刺さる。現実の世界、自分が今までやってきたことを手放さないでずっと握りしめている。どうなると、辛くなっちゃう。辛くなっちゃってどうなるかって言ったら、就職先は行かないから飛んじゃってる、ね、そして残ってるのはね、行けばよかったっていう気持ち、でもめんどくさい。ね。テレビ見たい。ね。寝たい。そういうこと。それがまだ混ざり混ざり。そして、もうめんどくさい。っていうことになっちゃって、教会行くのやめようって。じゃないと、苦しいから自分が。闇と光がね、離れる時っていうのはね、闇を捨てる。 苦しみがあるんですけど、この闇は捨てると人も神様も喜ぶんですよ。闇った癖、これは捨てるとね、捨てたら人も神も喜ぶんですよ。でも人がね、光に行って生きてた人が光を捨てると神も人も見てすぐ分かるんだ、あの人おかしくなったって。今言いましたよ、今までは平気だったんだけど、なんだか知らないけど、ある時からあることがちょっとね、平気でできなくなっちゃった。という時は必ず主が備えて、その罪から離れる、そのあらゆることを備えて今起きている現象としてそれを捉えてください。
ですからね、クリスチャンにとっては、この罪を焼き尽くす日、これは慰めになります、ね、キリストという土台があるから。けれどもそもそものこのキリストという土台を自ら捨て去ってしまう人は、ね、もう土台を何も残らない、ただ自分自身を焼き尽くす日以外何もないんですね。本当に恐ろしい騒ぎです。私たちはこの主の言葉を、ね、恐れ敬うということ、ね、その、ね、主の言葉におののく者たち、ね、主の言葉を聞く者たちに対しては、ね、もうそういう人たちに対しては、ね、主は一緒に喜びなさい、あのユダヤ人たちと一緒に喜びなさい、あなたは彼女の、ね、慰めちぐさを吸った、ね、膝の上で可愛がられる子供のように慰めを受ける、その慰めがこの主の言葉を恐れ敬う人たちには約束されているんですけど、しかしこの主の言葉を、ね、それを覆してしまうような人たちに対してはこの火が待って、そして永遠に焼き尽くされる火、それを恐れる以外にないわけです。今日のこの箇所においても本当にこの二通りの人種で分かれることを見ております。 A という人たちは主の言葉を恐れるおののく人、 B という類の人はそうじゃない、自分勝手な礼拝、自分勝手な主から離れたあれやこれや、そちらの方を愛する人、 A の人に対しては膝の上で可愛がられる、脇に抱かれて慰められる、心が喜びにあふれてその骨が若草のように生き返るというのが約束ですけど、しかしそうではない、 B の類の人は激しい火が待っているということが書いてあります。どうか皆さんは主の言葉を恐れ敬って、そして本当に主に慰めを受けて、その骨が若草のように生き返って栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではしばし皆さんそれぞれがそれぞれ主の御前に進み出て、それぞれの祈りで祈る時を持ちたいと思います。
する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは自分の成長の具合がありません。でも主よ、あなたは私たちがどのように成長しているのか、今私たちになすべきベストがどれであるかをあなた自身が一番知っておられることを感謝いたします。自分の顔が自分の顔なんですけれど、レンガラレンジ自分の顔を見ることができない、それと同じように私たちの思い、心、感情は自分のものでありながら見張ることができない。目に入ってくるもの、耳に聞こえてくるもの、そのもろもろを通して突き動かされて、そしてつまずいたりつまずかせたり、そして失敗したり喜んだり悲しんだり、このもろもろを知って生きていかなければならないのが私たちです。だからこそ主よ、私たちは今あなたが必要です。あなたが私たちと共にいてください。そしてあなたが私たちを整えてください、祝福してください。そして主の皆が崇められますように、主が栄光を受け取ってください。そしてあなたが私たちの見張り役になってください。心を見張り、私たちの思いを見張り、私たちの手足の技を見張り、私たちの人間関係を見張ってください。私たちの言葉の数々をあなたが見張ってください。そして主よ、見張られて本当に私たちが 落ちるものではなく、主よ、いつもまっすぐに歩み、そしてあなたへと登るものでありますように祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったことは、追いそれたことをしようとするな、小さなことから気づいたことからそれを始めなさいと、それが主よ、あなたが私たちに与えてくださった恵みであり、それがまだ私たちがあなたの御前に捧げる礼拝であることを感謝いたします。気づいたことが日頃できますように、主よ、あなたが祝福してください。気づいたことを守るというのは、主を恐れおののく、主よ、本当にあなたを尊敬するというこの最高の現れだからです。主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝します。今日もこの御言葉を通して私たちを豊かに養ってくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。あなたは彼女の慰めの乳房から乳を飲んで飽きたり、その豊かな乳房から吸って喜んだからだ。主よ、本当に私たちもあなたの御言葉の乳を慕い求めて、そしてまさにそれによって喜びあふれ、さらに母親の膝で脇に抱かれ可愛がられる、慰めを受けるもののようになっていくことを感謝します。さらに心喜びにあふれ、その骨が若草のように生き返っていく、この御言葉の恵みを感謝します。どうしてこれを手放すことがあるでしょうか。これを手放してどうして火に投げ込まれるようなことがあってよいでしょうか。主よ、ただただあなたにつながって、そしてこの幸いを受け取っていく私たち一同でありますように、あなたが今日これらの御言葉を持って我らを養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 アーメン。